皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第71回です。
はい、
本日収録してますのが11月3日ということで、
うん、
世間的には大体の人がお休みじゃないかと思うんですが、
うん、
本当であればですね、今日この日、この前も少しお話しましたけど、能形映画祭が大体この時期にやるんですけれども、
うんうん、
まあ、初版の事情でちょっと延期になったので、なんか久しぶりに11月、この祝日に、まったりのんびりとさせていただいております。
はい。
今日天気が良かったからですね、まあ思いついて、北九州の門司区にあります、門司港レトロ地区という、
うん、
まあ観光名所ですね、
うん。
関門海峡があっても目の前が下関市なんですけれども、
うん、
ちょっとそちらの方に行って、散策などしてまいりました。
はい。
やっぱね、天気がいいけど、まあ海の横だから風が強いし、
ああそうね、
冬とかになったらちょっととても歩けないなぐらいすごい風が吹いてて、
うん、
うん、でコロナの影響もあるんでしょうけども、お客さんが少なめでしたね。
まあしょうがないってしょうがないけどね。
まあその一方で子供さん連れた、まあ30代ぐらいの、
うん、
うん、お父さんお母さんとか、あのベビーカーをしてる人とかは結構いたですね。
いや、子供連れの人には安心かもね、逆にね、人が少ないから。
しかも屋外だからね。
うん。
そのね、今映画館行ったら鬼滅の刃でものすごい混み合ってるし、
うん。
まあそういうところ行くよりは屋外の方がいいんじゃないかと思う人もいるでしょうし、
うん、
久しぶりにブラブラっと歩いてて、で門司港ってまあ名物の一つに焼きカレーっていうのがあるんですね。
ああね、
まあグラタンみたいなお皿に入ってて、ご飯の上にカレーとかこう野菜とかいっぱい乗ってて、それをオーブンで焼いたというね、
うんうん、
まあ他の地方でもあるんですけど、
うん、
門司港名物で、お土産屋さんに行くと、焼きカレーのこう、レトルトパックみたいのがたくさんあるんですよ。
うん。
いろんな種類のやつが。
うん。
もう今日も見たけど、こんなにあるのみたいな、なんとか味、なんとか味みたいな。
うん。
で、まあ、久しぶりだから、やっぱりこれ焼きカレーだね、ということで、今日うちの妻とまあ、二人で行ったんですけども、ふらふらっと歩いて、彼女が、ここの店行こうか、と。指さした店がですね、
うん、
なんか見たことあるなぁと思ったら、
うん、
ちょうど1年前のその門司港のキャンドルナイトというのがありまして、
うんうん、
私と桃屋のおっさんが二人で、うん、野郎二人でキャンドルナイトに行ったという、なかなか辛い思い出がある日だったんですが、その時に桃屋と行った同じ店だったんですね。
お
ー。だから嫌だということもなく、ちょっと狭い建物の2階にあって、非常にこう急な階段、
うん、
階段というか、なんかほとんど感覚的にはしごに近いような、
え、そんなに、
そうそう、まあ垂直とは言わんけれども、
うん、
かなり急な階段登っていって、建物の2階に行くと、中は割と広いんだけれども、
うん、
2人でーすって言って案内されて座った席が、
うん、
それがまた1年前に桃屋と座った同じ席だったという、
え、すご
何の因果だ
この間もさ、うどん屋さんで同じ席じゃなかった？
そう。この前も、うどんの満月に、その時は一人で行って、
うん、
11時半ぐらい行って少し人が多くて、
うん、
お一人様カウンターどうぞって言って案内されたら、
うん、
どうもその1週間ぐらい前に桃屋が座ったのと同じ席だったという。
どうした？どんなシンクロやねん、それ。
狙ってないけどさ、別に。というか、むしろ狙いたくもないんだけど、何なんでしょうね、これは。
まあ、なんか通じ合ってんだろうね、きっとね。
いつかもね、去年だったかな。小倉で一回待ち合わせたことがあって、
うん、
あれ桃屋が北の国からの、なんか展示会か何かが小倉であってて、それ見に来てて。
ああ、あったね。
自分も合流して、
うん、
小倉城の横にあるリバーウォークという建物の、まあ、立体駐車場に、車止めてて、
うん、
二人で待ち合わせてちょっとお茶でも飲んで喋って、
うん、
で、帰ろうかって言って駐車場まで歩いて行ったら車が隣同士に止まってたと。
いや、それすごいから。
いや、たまたまだし、自分その桃屋の車も知らないし、それは山口のナンバーの車が止まってたって、小倉だから、たくさん山口ナンバーの車来てるんですよ。
うん、うん、うん。
隣だから、
うん、
なんか ね、意識もしないし、
うん、
え、まさかこんなところで、みたいな。なんか今だんだん自分で喋ってて、なんか怖くなってきたんですけど、なんでしょう、これは。
いいんじゃない？おっさん二人が仲いいことはいいんじゃないですかね。知らんけど。
いや、別に仲悪くもないし、何もないんだけど。このシンクロ率が。
まあまあ、気持ち悪いとは言わないけど、うんね。
いや、これがさ、例えばね、そのね、マーヤさんとかとね、シンクロしてたと、ここ一週間前、マーヤさんもここに座ってましたとか言ったら、それは自分もテンション上がるけどさ、
うん。
桃屋のおっさんが座ってた時に座ったかといって、別にテンションは上がんないし。まあ、はあ、そうですかとしかもう言いようがないんですけれども、それはさておき、まあ、あの、焼きカレーと、自分はあの、もう一つ焼きカレーパスタというのがあったんで、それを頼んで、
いいね。焼きカレーパスタ。
まあ、パスタの上に、まあ、カレーのルーが乗って、野菜とか乗って、それをオーブンで焼いたというね。
うん、うん。
ただ、あの、壮絶に熱いんで、食べるとき注意しないと、
うん。
普通のカレー食べる感覚で、カプって言ったら確実に火傷をするという。
え、猫舌だったら絶対食べれないじゃん。
だって、焼きカレーだもん。まあ、だから本当にグラタンですよ。
うん。
だからほら、グラタンもやっぱ中混ぜないと、表面が冷えたとしても、
うん、
中すくって熱々でしょ。
うんうん、
あの感じなんで、うかつにね、油断してパクッといこうものなら、本当に大変なことになりますが。
多分私そんなことしたら、パクって食べた瞬間、ペッて出すね。
いや、ペット出したらダメだ。それは、それはお食事のマナーとして。つうか、子供じゃないんだし。それ犬とか猫だったら、それはペッてやるかもしれないけどさ、君ももうね、まあ言っちゃ悪いですけど、うん、いい歳をした大人なんだから、
うん、
暑いからって言ってペはダメでしょ。つうか、ペッてしたってもう火傷してると思うよ、その瞬間に。
だよね。もう遅いよね。うん。うん、
本当、焼きカレーの店って、その門司港はもうあっちこっちあるんですよ。まあ、表通りの観光名所的なところから、まあ、ちょっとこう裏通りにある喫茶店みたいなところから、
うんうん、
まあ、本当に地元の人しか知らないような、あ、こんなところに店があるんだというところからいろいろあるんで、
うん、
自分もそんなに全然詳しくはないんだけれども、まあ、北九州においでの際は皆様方ぜひ門司港によって焼きカレーを堪能していただいて、お土産に、焼きカレーのレトルトを買っていただければと思います。
はい。
という宣伝でした。
はい。
いや、別に宣伝しても、私の懐には1円も入ってきませんけれども、まあ一応ね、
うん、
まあ次期市長と言われる立場ですから。
うん。早くなってほしいんですけど、私早く秘書になりたいんですけど。
市長選2年後です。
うん、やった。準備しとこうか。
あ、その時あなた一応住民票は北九州に移さんとダメですよ。
うん、もちろん、引っ越すよ。あ、うん。え、北九州？そうか。わかった。
立候補はいいのかな？まあいいや。というか、でも、そんなもん、万が一間違って立候補して、間違って通ってしまったら、
うん。
大変なことになりますね。
いいじゃない。
いや、だって気軽にさ、名古屋に行けなくなるし。
え、そこは私が何とかするよ。秘書だからスケジュール管理しますよ。ちゃんと。
で、それなんか出張とかの名目で名古屋に行ってさ、
うん。
で、領収書とかね、取っておいて、
うん、
で、あとでね、どこかの、うん、人から、こう、情報公開請求とかあったりしてさ、
うん、
で、書類チェックされたら、うん、出てきた領収書になんであの時カレーとか入ってたら、追及されるでしょうね、これなんか市議会かなんかでさ、市長今回の情報公開請求で、なんであの時カフェと言われて領収書が出てましたけれども、これは仕事と何の関係があるんですかみたいなこと。
なんとかしよう。なんとかしよう。なんか買おうか。アンダーのカフェを買おうか。店ごと。買ってそう。
何の言い訳もできないというね。いや、これはポッドキャストで有名な店でって言ったらまたね。え、ポッドキャストというのは何ですかと、もうそこから説明していかないといけないという。
いや、だからやりゃいいんだよ。市長の片隅、市長の部屋から、何？徹子の部屋みたいにさ、市長の部屋みたいな。
福岡市の高島市長とか、あの人もっとこっちのアナウンサーだから、そういう情報発信好きなんで、なんかやってるよね。
ほんと。
動画配信してるんじゃなかったかな。
じゃあいいじゃん。やってこうよ。
うん、それは面白いかもしれんけど、あー、でもなんか自由がなくなるね。やっぱ市長とかなると。土曜日曜がないもんね。
え、何やってんの？あの人たちは何なの？定休日とかないの？
基本ないよね。だっていろんなイベントごととかさ、なんかあちらこっちに顔出しとか挨拶行かなくちゃいけないとかさ。だから別に土日が休みとか固定はしてないんじゃないかな。
うん、
まあそれは休みの日はね、どっかで作るだろうけど。
じゃあそのイベントごとにどっかに顔出しに行かなきゃいけないとなったら、日本全国回っていろんな人に会いに行けるね。
いや、これがあのね、総理大臣だったら日本全国どこ行ってもいいかもしれないけど、あの北九州市長が名古屋に行ったりとか北海道に行ったりとか言って。
いや、わかんないじゃん。だから、なんか、姉妹都市とかになればいいんだよ。
あ、わかった。じゃあ、あの、夕張市とね、姉妹都市のね、あれを提携して、
うん、
表敬訪問で、あの、快速旅団に行ってとか、うん、また追求されるだろうな。この快速旅団というお店は何のお店ですかとか、
うん。ついでだから16ビットもなんかやって。
あ、そうですね。神戸市と姉妹都市になって、
そうそうそう。
で、ちょっと、神戸16ビットというライブハウスを視察してきます、みたいな。
うん、ね、うん。
もうなんかさ、
うん、
もう、職権乱用と言われても、一言も言い訳できないよね、これは。
そうだよ、職権乱用だよ。もう口も回らないよ、言い慣れないから。慣れてないから。職権乱用しないで、何がしたいのさ、市長になって。
それ結構やばい発言のような気がするんですけれども。これ以上踏み込むと、危ないんで、もうちょっとこのネタをやめよう。
はい、次。
はい、次。
名古屋は元山に、あの男が、ポッドキャストスタジオと共に、機能し始めた。元山が誇るポッドキャストスタジオ連動型、マスターが機能し始めた、なんであの時カフェ、絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ。
で、話全然変わりますけれども、まあ、じゃあ映画関連の話ということで、
うん、
つい先日ですね、俳優のショーン・コネリが亡くなったというニュースが流れまして、
はいはい、
北九州の片隅の方でも少し喋りましたけれども、まあ、90歳ということで、
うん、
もう10年ぐらい前でしたがね、もう俳優引退しますという引退宣言出しているので、もう本当にここ、しばらくはもう表舞台には全然出てなくて、
うん、
まあね、いずれこういう日が来るとは思ったんですけれども、やっぱりね、まあ一般的には初代の007ジェームズ・ボンドで有名な人ですけども、
うん、
まあその他にもね、アンタッチャブルとか、インディ・ジョーズ最後の聖戦とか、
うん、
ね、バラの名前とかもいっぱいいろんないい作品出てて、
うん、
年取ってからの方がいい役者になったなというふうなね、イメージが強くて。
そうなの？
007やってる時もかっこよかったけど、
うん、
どっちかというともう完全にほら、ああいうものってキャラクターものだから、まあその、ある意味ワンパターンじゃないですか、毎回。7本やってるのかな、ジェームズ・ボンドって、
うん。
でも言ってしまえば、まあ、どの作品も同じなわけですよね。
うん、
そりゃそうで、作品によってジェームズ・ボンドの印象が全然違うとかなると困るから、
うん、
あれなんだけれども、まあ本人それでそういうイメージが固定化されるのが嫌だということで降りて、
うん、
いろんな役やりだしたけど、
うん、
やっぱ年取ってからの方が渋みが出て、こう存在感が増すというか、
うん、
そういう感じでなんかいい俳優だなと思ってね、ずっと見てて、アンタッチャブルで、その主役のケビン・コスナーをこうサポートする、年取った警察官の役、
うん、
で、アカデミー助演男優賞か、
うん、
取ったりして、ああ、いいなと思ってね、ずっと見てたんですけども。ああいうね、若い時は本当にもうギラギラして、もういかにもこう、オスの魅力みたいなね、
うん、
もうどんな女性でも口説いたら一発で落ちますみたいな。
うん、
そういうオーラをこう、ムンムンと出してる人が、年取ったらこう、色っぽいんだけど、
うん、
まあちょっとこう、ひょうひょうとした感じとか、
うん、
こう、ユーモアとかも醸し出して、いい感じでね、いろんな作品出てたんで、いや、自分がね、ああいう風になれるとは絶対思わないけれども、なんか、ある意味こう、男の理想像的な、
うん、
若い時は若い時の魅力があって、年取ったら年取っての魅力もあってみたいな、感じの、結構好きな俳優でしたね。
うん、 へー、私あんまり詳しくないんだけどさ、その人、まあ、顔は知ってるけど、まあ、好きで好きでなんかいろんな映画見てるっていうこともなく、まあ、今言ったようなさ、映画何個かあげた中で、あ、これは見たことあるなくらいのしか印象がないんだけどさ、まあでも渋いおじさんだよね。
そうそうそう。
若い時はあまり知らないから、本当年取った方の印象しかあんまりないけど。
調べて分かったんですけど、まあ、ショーン・コネイって1930年生まれで、
うん。
まあ、今年90歳もなったところだったけど、
うん。
あの、同い年に生まれたのが、あの、クリント・イーストウッドで。
ああ、そうなの。へ
え。イーストウッドの方が3ヶ月ぐらい早かったのかな、誕生日が。
うん。
で、こちらも満90歳で、うん、まだ現役バリバリで、
うん。
まあ、イーストウッドなんか80歳過ぎても、ほぼ毎年一本映画監督して、たまに出たりもして、
うん、
もう次の新作の準備も撮影始まったのかな？
へえ、すごいね。
そういう同世代のね、まあ、俳優とかもどんどんいなくなっているのに、
うん、
まだ90歳でこう活躍するイーストウッドのなんか凄さが改めてこうね、分かったなという感じでしたね。
うん、
イーストウッドもイーストウッドでね、またあの若い時ダーティーハリーとか、
うん、
あの、荒野の用心棒とか、やっぱりこうギラギラしたような役だけど、
うん、
まああの監督にシフトしていったこともあるんだけれども、やっぱり年取るとある程度こうひょうひょうとした感じとか、
うん、
監督作品見てればわかるけど、どんどんどんどんなんかこう、余計なものがこう外れていって、軽々っていうのおかしいんだけど、
うん、
なんかこう好きに自由に映画撮ってるなという感じが特に最近するんですよね、あの人の映画見ると。運び屋とかリチャードジュエルとか、
うーん、
割と最近あの実話ベースの作品が多いんだけど、
うん、
劇的にこう特に盛り上げるシーンとかをあえて作ることなく淡々としてるけど、見終わると非常にこう印象深いというね、
うーん、
これもまたなんかね、ある意味男の理想像的な、
うん、
いい感じに本当にずっと好きなことをずっとやり続けて、まあこのままね、まあその90歳だから本当にあと何作監督とかできるかわからないんだけれども、
うん、
まあできるだけね頑張って撮っていただきたいし、公開されたらね必ず見に行くと思うんですが、
ねえ、ダーティーハリーってさ、
うん、
ワニのやつだっけ？
はい、
前も言った気がする、この話前も聞いた気がする、ダーティーハリーってワニの話だっけ？
いや、それクロコダイルダンディでしょ、それ
そうか。
それはあの、オーストラリアの映画ね。
そうか、クロコダイルダンディーか。そうか。え、違う人なの？あ、そう。
違うよ。違う俳優です。
ほんと、クリント・イーストウッド、ワニの、ワニをわーっとこう、脇に抱えて、オリアーってやってる映像が浮かんできたんだけど、あ、違う人だったんだ。
なんか、チンパンジーを相棒にして、こう、旅をしていくような映画というのをやったことあるんですよ。割とこう、コメディータッチというか。確か2作あったかな。あの、非常に相方のチンパンジーが賢くて、すごいあの、演技してたけれども。これも結構ね、あの、肩の力が抜けたような面白い作品でしたけどね。ワニはなかったと思います。つうか、あの、ワニ抱えて投げる人ってそんなにいないから。
なんかすげえごっちゃになってんだけど、その辺なんかみんな似たような顔してんじゃん、だってさ
それあれさ、典型的なあの日本人的なあれでさ、もう外国人はみんな同じに見えるみたいな
そうそう、あの辺の多分ね、似たような感じだと思う、ギラギラした感じの男臭い俳優の人だったような気がする、その人も、クロコダイルダンディの人も。あんまりよく覚えてないけど。
検索してるんですけどね。クロコダイルダンディは、1986年オーストラリアのコメディ映画。出演が、ポール・ホーガン。一応なんか続編が2作あったんですよね。クロコダイルダンディ2、クロコダイルダンディ in LA というのが。このポール・ホーガンがイーストウッドに似てるかといえば、まあ、確かにね、男臭くはある。今、81歳か。
私も今調べてみた。ああ、こんな顔してたっけ。ああ、こんな顔だった気がする。かっこいいよね。
まあ、イーストウッドとまあ似てなくもない。似てるかと言われれば、そう、そっくりさんでは別にないんだけれども。
系統としてはなんか似てない？
うん、まあまあ、男臭いという意味では似てるかな。
ほら、当たってるじゃん。
でもこの人って作品的にはもうクロコダイルダンディくらいしか自分も知らないんだけどね。あと何に出てたのかな？あんまり、まあ日本には入ってこない映画とかもあるから、いろいろ出てるのかもしれないけど。あまり印象にはないですね。
はい、わかった。なんかね、前にも聞いたことある気がするの、この話題言った気がするんだよね。
なんか自分も答えた気がする。
うん。
で多分、半年ぐらい経ったらまた言ってると思うよ。うん、なんかイーストウッドネタを言ったらさ。あ、多分次のイーストウッドの新作自分が見に行ったとかいう話をしたら確実に、そういえばイーストウッドって昔、あの、ワニを抱えて投げ飛ばした映画とか。
いや、さすがに三度目はないよ。もう大丈夫だよ。覚えた覚えた。
いや、普通は二度目もないよ。なかなかないと思います。
そう？いや。大丈夫。もう大丈夫だよ。みんなちょっと見ててごらんよ。大丈夫だから。
どこを見るんだよ。見ててごらん。何を見るんだよ。
聞いてる人はね、もうね、もうこれが最後だから私言うのね。もう次言わないから。
そういうことで、お聞きのリスナーの方は、今うさこが言ったことをこうメモか何かにしておいていただいてですね。
うん。
うん、いつかの回で、言ったらね。
うん。
3度目や、みたいな形でこう突っ込んでいただければと思います。
オッケー、大丈夫。いや、私本当にさ、あの、大丈夫。覚えてることはちゃんと覚えてんだよ。すげえ説得力。
まあ、いや、それは覚えてることは覚えてるでしょうけど。まあ、そのうちね、だんだんなんか記憶が定かになくなったね。
うん。
番組収録しようと思って DM 送ったら、どなた様ですか、うん、みたいな返事が来る日が。
あれでしょ？あの、収録してながら、喋りながら、ところで、どちら様でしたっけねって。怖いよ、そんなんなったら。
なんか、何十年後かにそういう番組を撮れれば、まあ、それはそれで面白いかもしれないけど、まあ、そこまでやってるポッドキャストは今のところね、予想でもないだろうし。
例えばだって、これが20年後とかでもさ、60代、70代だよ。まあ、でもボケないか、そこまで、まだだね。まだ若いね。
まあ、まあ、個人差はあるけどね、うん、
うん。
まあでもさ、こうやってまあ、ポッドキャストとかツイキャストとかやってずっと喋ってる人は、まあ、まだいいんじゃないかな。
ねえ。そうだよ。若々しいよ。私、ボケない自信あるもんだって、なんかわかんないけど。
ボケない自信があるって、もうすでにボケてるじゃないですか、いろんな意味では。
いや、そう、よく言われるんだけどさ。
うん。
いや、ボケてるつもりはないんだよね。ちょ、真面目に話してんだけど。いや、ボケるときはちゃんとボケようと思ってボケるよ、私だって。そんなもん。普段ボケてないよ、だって。
いや、普段見てないからわからないけどね。
いや、普段のこういうね、収録よ。普段のこういう収録は、ね、ちゃんとさ、おばさんの話聞いてさ、真面目にさ、やろうと思ってやってるよ。その中でだよ。ね、ボケようって思ったときはちゃんと、気合い入れてボケるつもりで言ってるよ、こっちはね。
ということは、今までこの番組の中で言ってたボケはすべて、高度な計算のもとに言ってたわけね。
いや、だからさ、その計算ができてたらさ、計算ができるぐらい頭回ってたら、もうちょっとね、うまいボケ考えるって。本当に。
もう、あるがままがいいんじゃないでしょうか。下手に計算するよりも、もう、あるがままのうさこで、全然 OK じゃないかと思っておりますが。多分、リスナーの皆さんもそう思ってると思いますよ。いや、知らんけど。いいね、この知らんけどというフレーズは強いよね。何回ともとりあえず最後に知らんけどって言ったら、なんか、うまくまとまるみたいな。
うん、うまくまとまるっていうか、うまく逃げれるからね。
で、まあ、映画の話はそういうことなんですが、本当今回も特に打ち合わせも何もなく喋ってるんで、
うん。
ぶっちゃけネタもないんですが、
うん。
あと、余裕ですね。我らがマーヤさんが北の大地に降り立つということで、
うん、
ついに引っ越し姉妹も対面収録は叶うと。
ねえ、楽しみ。
で、ほら、前回自分が言ったように、その時にぜひマーヤさんにうさこパンを試食していただいて、
うん、
で、OK が出れば、
うん、
それ持って行商に行くと。
うん。考えてるよ、ちゃんと何持っていこうかなって。
おー、さすが。
いろいろ考えてる。ちゃんと惣菜パンと甘いパンと、で、何々、具は何にしようかとかさ、考えて、まあ、持ってく前に一回試着して、試着ってなんだ。
なんだと言われましても。
試作して、ちゃんと作って、ね、うん、練習してから持ってくから大丈夫だよ。知らんけど大丈夫だよ。
まあね、そこでお姉ちゃんに、試食していただいて、
うん、
で、OK が出れば、いよいよ、うさこパンが。
まあ当たり前に自信作しか持ってかないけどね。自分でこれはって思うやつしか持ってかないけど。
こちらも写真とかで見てたら、やっぱ相当焼いとるじゃないですか、パンは。
焼いてるね。
ね、半端ない、種類と数と焼いてるんで、まあそれなりに、かなりいいのができてるんじゃないかと思うんで、
うん、
まあそれを食べてみや、どうや、という感じで持っていって。
そう、こないだね、焼いたかぼちゃパンもさ、
うん、
あのね、私ツイキャスしながらね、パンを焼いてたんで、その時にね、ライドウさんが来てくれてて、
うん、
で、もうまさにリアルタイムだよ。チーンってなって出来上がって、
うん、
その色がさ、すごい、これお店みたいだから見て見てって言って写真撮って見せたら、あ、本当にお店みたいって言われたからね。
おお、椿ライドウが認めたパンですか。
いいんじゃないですかね。
いいじゃないですかね。さあ、いよいよそれを持って、なんであの時カフェで、うさこパンフェアでもやりますか。
やりたいね。やっていいんだったらやるけどね。本当いつでもやるけど。
これ真面目な話、名古屋に行けるんであれば、徳間さんに言ったら、乗ってくるんじゃないかね。そういう話であれば。
というか、もう本当にお店にオーブン置いてほしい。その場で焼いて、焼いたそばから出していきたい。
今のあのカフェに、そういうパンがね、きちんと焼けるようなオーブンを購入できる余裕があるかどうかちょっとわからんのですが。たこ焼きをチンするやつはあると思うんだけど。多分それはちょっと違うだろうから。
いや、私ね、あれだよ。電子レンジでしょ？
うん。
私ね、あそこのカフェで、チンで、電子レンジで、蒸しパン焼いたからね、この間。前行った時。うん。
あ、そっか、蒸しパンならいいのか。
オーブンないって言って、うん、じゃあ電子レンジでもできるやつをと思って調べて、で、駅前のさ、スーパーで買い物してたよ。
う
ん、で、材料を持ってって、店で、ね、混ぜて、焼いて、チンして、みんなに食べさせるっていう。
おー、素晴らしい。
うん。年末、そうそう、年末、去年の年末やったよ、それ。
あ、じゃあそれをもっとグレートアップする形で。
うん。
じゃあ今回はもう本格的にパンを焼くと。まあそのオーブンは自腹切って持っていくと。
え？
いや、いくらなんでもうさこパンのフェアやりたいんで、徳松さんオーブン買ってくださいっていうのはそれはさすがにちょっと言えんでしょう。
さすがにそこまでは言わんけどさ。
もうオーブン買ってさ、置いてね、いつ行ってもパンが焼けるように。
うん。
うさこ専用オーブンというのをお店のね、隅っこにでも置かしとってもらえば。
うん。いいかね。いいかね。
いや、いいかねって私がいいとも悪いとも言いようがないけど。まあでもそんなんもさ、あそこも今ね、いろいろ今イベントやってるんで、その一環でもいいんじゃないですか？いや、でも本当にね、あそこで、うさこパン焼きたて出しますとか言ったら、じゃあこの日に、例えば日曜日とか、何時からとか言って、出せば、うん、みんな行くと思いますよ。
まあ、やってみたいけどね。
うん。いや、せっかくそういう腕があるんならやっぱ活用しないともったいないじゃん。
そうなんだよ。今パン焼いてもさ、消費してくれる人がいないから自分だけしかさ、食べないんだよ。もうさ、ほぼ泣きながら食べてんだよ。まだあるまだあると思いながら。
おかしいよ。それはおかしい。どれだけなんかド M なんだみたいな感じになってるから、だから、やっぱりそれだけね、美味しいパンをたくさん焼くんであれば、まあその名古屋まで行くのは別にしても、
うん。
どっかまあ近場で出すとか、なんか、人に食べてもらうとか、いう感じにやった方がいいような気はしますけどね。
まあその第一歩として、週末お姉ちゃんにね、ちょっと食べてもらって。
まず試食していただいて、どうですか？これ出せますか？みたいな。厳しいチェックが入ると思うんで。
いや、むしろ厳しく言ってくれた方がいいよ。ここがもうちょっとこうした方がいいとかさ。
大丈夫。マーヤさんはそのあたり全く忖度しないから。
ねえ。
もうビシバシ言うと思うよ。
もうビシバシ。ビシビシやって。 ド M みたいな言い方になってるけど、大丈夫かしら、これ。
まあ、まやさんもね、言えば、まあ、ド S キャラではあるから、いいんじゃないですか？
ねえ、ヒールで踏まれるかもしれんけどね。
どんな姉妹じゃない？まあ、その結果は、また、後日、まあ、うちの番組か、引っ越し前か、どちらかで報告があろうかと思いますんで。
そうだね。
お楽しみにお待ちいただければと思いますが。
はい。
そんなところですかね、キンキンの話というのは。
そうね。
あとは、こっちの話でいくと、11月の21、2、3の3連休には、
うん。
グリーンが来ると。北九州に。
ねえ、キリンが来るみたいな言い方したけど。
いや、本当に。だってね、グリーンさんもすごいよ。どこ行きたいですかって言ったら、桜さんのステージがあるんで、門司港に行くっていうのはもうこれ絶対で。
うんうん。
で、まあ、それ自分も行きたいですね、ちゃなして。
うん。
で、あとはもう絶対外せないのが、うどんの満月とカレーの鬼です。あと、皿倉山です。全部この前行ったところじゃん、みたいな。
もう、それさ、すげえフルコースなんだけど、すんごい羨ましいんだけど、私にしたら。え、待って、皿倉山、そうだよね、雪降らないもんね。一年中、行けるもんね。
昔はね、降ってたけど、まあ、それでも積もるのは、もう年が明けた頃とかだから、年内に、まあ、だんだんね、こっちも雪は降らなくなってきたから、この前の冬も、皿倉山に雪が積もったっていうのは、1回か2回ぐらいしかないかな。
降ってもすぐ溶けるでしょ。
まあまあ、そんな感じ。
うん、
で、まあ、11月だから、まあ、雪降ることはないでしょうけど、まあ、さすがに山だから、天気が悪いとね、まあ、雲がかかってしまうんで、まあ、その時にね、山頂まで上がっていたって何も見えないから、天気次第でしょうかね、桜山は。
いいね。
カレーの鬼の、サングラスをかけたコワモテの店長が、
うん、
あ、大場さんどうもという挨拶をするところをまた見たいから行きたいですという。
うん、私も見たい、それ。カレーも食べたいけど、その挨拶されてるところを見たい。
ダメは怖いけど、非常にね、優しい人なんだから、この店長は。
うん、美人の奥さんも見たい。
そうそうそう。
うん、
いや、ほんとね、美人の奥さんってね、
うん。
うん、羨ましいなと思うんですけどね。
いいじゃないよ、おばさんの奥さんだって可愛いって評判じゃない。
まあ、まやさんはね、そう言ってくれるけどね。これは私の方から何ともコメントが難しいので、まあ、ノーコメントでいこうかなと。この前も言われたんですよ。あなたまたポッドキャストで私のことをなんかあることないこと言ってるんでしょうみたいなことをね。
うん。
いや、ないことは言わないけど、みたいな。
うん。
あることしか言いませんけど、って言ったらね。
うん。
睨まれましたけど。
うん。
まあ、悪口は言ってないと思うんですけどね。
いいね。
しみじみいいねっていうのは。
そういうね、大場さんのね、話を聞いてると、ああ、夫婦っていいなって、結婚いいなってちょっと思うんだよね。
この前はもう相手がいれば結婚はいいやって言ってなかったっけ？
言ったっけ？
言った。
本当？
うん。
忘れてるわ。
ほら、婚活姉妹の話をしたらもう結婚はいいけど相手は欲しいみたいなことを。
ああ、そうね。そうそう。いや、結婚って実際あんなのさ、ただの紙切れじゃん。紙切れ書いただけでさ、出しただけでさ、なんかお互いの親族の付き合いとかさ、めんどくさいじゃん。だってもう絶対嫌だそんなのと思って。
まあそれは確かにそうですが、
だからいいんだよ、会いたい時に会えればいいの。会いたい時に会えるぐらいの会ってくれる人がいれば別に結婚にこだわらない。だから私は不倫体質なんだよ。何の話。
いや、まあそこはね、まあ自由ですし、まあ言うてもね、うさこもまやさんもまあフリーなんで、
うん、
ね、誰と付き合おうがどうしようがまあ自由にできるので、まあ、自分はね、さすがにそういうわけいきませんから。というか、もう、今さら、新しい彼女を探すというのも、もうぶっちゃけめんどくさいなっていうのがあるんで、多分何もないと思いますが。
まあいいよ。おばさんはそのままでいいよ。そのままでいたってさ、なんかだって知らない間に元彼だのさ、娘だの増えてくんだからさ、いいじゃない。
まあ、それは番組上のノリで言ってるだけであって、
いや、それぐらいの距離感がいいんだって、気楽で。
まあね。まあ実際ね、本当になんか番組聞いてる人がですよ。
うん、
例えば付き合ってくださいとか真剣に言ってこられたら逆にね、慌てふためいて、
うん、
どうしようどうしようみたいな感じに多分なると思うね。
もう慌てふためくんだったら私が代わりに言うよ。あ、はい、無理ですって。はい、さよならって言ってあげるから。はい、残念でした。
そういうことはまあ、万に一つもないとは思うけどね。
うん。
まあ自分も今ね、独身だったらね、いろいろ番組内で、例えば彼女を募集しますとかさ、ね、いろいろ言えるんだけれども。
うん。
で、もしかしたらね、そういったそれがきっかけでもしかしたらもしかしてみたいなこともあるかもしれないけれども。
うん。
まあ残念ながら、何もないですし。
まあそうそうないよ。ないとは言い切らんけど、ね、出会いの一つの場ではあるけども、ね、タイミングだよね。タイミングと運だよ。
まあそうね。
うん、
まあタイミングというか、まあ縁というのもあるし、こればっかりはね、狙ってどうにかなるもんでもないし。だから今こう言ってもね、もしかしたら1年後はね、全くあの、二人の状況は変わってですよ。うさこはもうラブラブな毎日を過ごして、自分は寂しい毎日を過ごしてるとか。可能性としては全くないとは言えない。
うん、
こればっかりはね。まあ、あの、ラブラブはいいとして、まあ、寂しい毎日にならないように私も、日々努力していきたいと思っております。
そうだね。いや、まあね、いいと思う。あのね、旦那としてもね、今のまんまでね、十分やってるからね、大丈夫だよ。いい旦那だよ、おばさん。
ここの音声今切り取って、ちょっと後で聞かせよう。
いや、でもね、みんな思ってると思うよ、そこは。理想の旦那像っていう。ふうなイメージを持ってると思う。
あ、そうなんかね。
理想の旦那であり、理想のお父さんでありっていう、子供目線から見ても、奥さん目線から見ても、多分ね、大場さんみたいなのがね、一番安心できていいんだと思う。
そうなんかね。まあ、自分じゃそのあたりはよくね、わからんところもあるんだけど、まあ、悪いことをすることもないけど、
ねえ、酒飲んで暴れるわけでもなくさ、女遊びするわけでもなくさ、ギャンブルもしないでしょ、だって。
まあねえ、
うん。
暴れるほど酒はそもそも飲めないし、ギャンブルはお金もったいないからしないし。
うん、
女遊びはねえ、
うん、
誰も相手してくれないし。
うん、ただオタクだっていうだけでしょ。
そう。あとはまあ年に3回ぐらい名古屋に行くとか。
ねえ。
お金使ってもその程度だもんね。
うん、こんな安心できる相手いないけどね。だから世の女性たちは大場さんみたいな男を探しましょうってことだよ。安定を求めるんだったらさ。
まあね。まあ安定といえば安定なんでしょうけれども、うん。まあでもここまでちょっと褒めていただくとですね、なんか今も背中に汗が流れそうなんですが。いや、ありがたいことです。
たまに褒めないとさ、あのね。
いや、別にあの、毎回褒めていただいても全然 OK なんですけれども。
いや、だってめんどくさいもんだって。
うわ。
うわ、まあ。話の流れでなんとなくだから言ったけど、いや、気持ち、いや、だって気持ち悪いじゃんね。毎回毎回そんなさ、相方褒めるとかさ、どんなやねんって。
毎回毎回相方がね、お互いのこと褒めたたえる番組って。
本当だよ。多分ね、聞いてる方も、またかよってなるから。
確かに。まあ、そういうことで。褒めていただいたということで、この楽しい記憶を心の糧に明日からも仕事を頑張っていきたいと思います。
はい、頑張ってください。
はい。まあ、そういうふうにダラダラとトークしてもいい時間になったんで、そろそろ締めようかなと思っておるんですが、
はい。
あと何か話しておきたいこととかございますか？
話したいことは一個あるけど、それは次の時に取っとく。
あ、はいはいはい。じゃあまあそういうことでですね、次の収録の時にはおそらく、まえさんと会った話とかも聞かせていただけるんじゃないかなと思いますんで、
うん、
一体引っ越し姉妹の二人に何があったのかみたいなね、
うん、
あるいは何もなかったのかみたいな、
うん、
パンの試食の結果はどうだったかとか、
ね、
そういうことをお話ししていただけると思いますので、
はい、
楽しみに、お待ちいただければと思います。
はい。
はい。じゃあ、きたきたカフェ第71回はこのあたりで終わりにさせていただきたいと思います。
はい。
はい、今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。